ちらのコーナーは、フリートーク&お便りのコーナー&お知らせのコーナーとなっております。さあ、久々の、ネットラジオということで、でプラス告知が昨日だったのでね、あの突発的すぎたので、それのせいもあるのか、それのせいじゃないのかよくわかんないですけれども、お便りがいつも来てないです。当然ですね、わかっております。ああ、まあいつものことなんで別にいいんですけどね。はい、というわけで、まあ半年間いろいろとお休みをいただいてた間にもお仕事はね、させていただいておりましたので、そちらのお知らせをいろいろと、振り返りながら紹介していきたいと思います。さあ、前回の放送が4月の22日かにやってたので、でそれから、約半年ということで、そっから、4月からちょっと遡ってみましょうかねっていうので、でまず5月ですね、5月は何があったっけ。5月は5月でなんかいろいろとイベントがあったんですけれども、何だったかな、あれだ、モテ声喫茶があったのが確か、5月だったような気がしますね。いろいろとなんかこんな感じで最初からメモっとけよっていう話なんですけれども、確かあのモテ声喫茶です。声部関係からちょっと声をかけていただきまして、それからですね、渋谷の方に1ヶ月だけの限定だったんですけれども、期間限定モテ声カフェっていうのが作られまして、そこで声のいい男性を数名集めまして、声を売りにした、いい声になろうと、みんなでいい声になろうっていう喫茶店なのかな、をカフェを作ってみたんですよね。そのとある会社の企画で、声総研さんの企画で作ってみたんですけれども、そこのスタッフに選ばれまして、1ヶ月間そちらのスタッフとして働かせていただいたんですけども、まあいろんなメディアに取り上げられまして、かなり大好評でしたね。特に休日とかになるともう2時間3時間待ち当たり前ぐらいにものすごい行列並んでたらしいですよ。僕はまあ金土だけ出勤してたので、まあ週末っちゃ週末ではあったんですけど、そこまでではなかったと。日曜日特に最終日なんか本当にすごかったらしいですからね。まあいろいろとそこのスタッフ、その日に入ってたスタッフさんに後で打ち上げで話した時に、もうすごかったと。まあ、あっち行って、こっち行って、いらっしゃいませ、お客様。っていう感じで、なんかいろいろいい声で接客してたって言ってましたからね。まあ、それのおかげで、まあ、それからちょっと若干飛ぶんですけれども、まあ、ちょっと後々にお話ししようと思うんですけど、8月の10日の声部イベントで、声部ナイトというイベントで、そちらの、そちらで、モテ声カフェのスタッフということでお呼ばれしたんですけど、それちょっと後で紹介しましょうかね。とりあえず5月から1ヶ月6月まではそちらでスタッフで働かせていただいておりました。まあその間にちょっと一回あまりにも大変で体調崩しちゃったんですけれどもね、これはブログの方でも書かせてもらったんですけども、その時に多分あまりに大変でストレスというか溜まっちゃったんでしょうね。群発頭痛が、あれは僕歴代の中でほんとトップクラスの痛さだったね。しかも勤務中だったから本当に泣きそうでした。もう群発頭痛って最近になってなんか妙に名前が出るようになったんですけれども、まあ普通の頭痛っていうのは片頭痛っていう、まあバファリンなりなんなりそこら辺で薬を飲んだらすぐ治るような、そういう感じではあるんですけれども、でも群発頭痛っていうのは普通の頭痛とはちょっと違いまして、まず痛さのレベルが違うという、大体まあ、なんて言うんだろうね、大の大人が泣いて命乞いするぐらいの痛さっていう、それぐらい痛いんですよ、群発頭痛って。もう最初はそれの自覚がなかったんですけれども、おかしいな、なんかなんでこんなに頭痛いんだろう。で、しかも、普通だったら痛いぐらいなんですけども、痛さ的には痛いって言ってしまうぐらいに痛かったっていう。しかも勤務中ですよ。皆さんに笑顔で接客していらっしゃいませっていう、モテ声カフェチャンティックへようこそって言ってたのね。そういう時に頭痛で苛まれてて、みんなの前では笑顔だったんですけども、ちょっとバックに入った時に氷で患部を冷やしてましたね。痛い痛いっていうので 本当に痛かったんですよ。で、あの、普通頭痛だったら2、3日で治、まあ1日2日で治るんですけども、1週間経っても全然治んなくて、こりゃおかしいということで病院に行って、それでも原因がわかんなくて、で、超強力な頭痛薬も処方してもらったんですけれども、効かないっていう。なんなんだろう。俺死ぬんだろうかって、本気で心配したんですけども、そういう時にとあるリスナーさんから、それ群発頭痛じゃないっていうアドバイスを受けまして、で、調べてみたら、そのね、症状がすごい酷似してたっていうので、で、病院に行って、偏頭痛にしちゃおかしいんですよね、って言ったら、言われたんで、ちょっと調べたんですけど、もしかして群発頭痛じゃないですかねっていうので、で、これこれこういう症状があるんですけどって言ったら、あ、じゃあ群発ですねっていう言われて、もうとりあえず処置のしようがないらしいんですよね。最近になってなんか妙に出てきて、対処法が全くないっていう、とりあえず頭痛薬、痛くなってしまったら頭痛薬が効かないっていう、そういう怖い体調不良になってしまったんですけれども、なんかモテ声カフェの話より頭痛の話が盛り上がってるな。もうそれだけ痛かったんです、本当に。あれはもう泣きたかったです。で、なんか話によると年周期でまた起こってしまうっていうのを聞いたんで、あんな痛みも二度と味わいたくないです。でもまた起こる可能性があるって考えると、また憂鬱になってしまいそうです。まあ、いい加減僕も年ですから、あんまし無理しないように仕事を入れて、体調崩さないように、あんまし心にストレスかかんないようにね、やっていこうとは思いますんで、皆さんもお年の方は気をつけてください。いつまでもあると思うな、若さと金、親と金だろうな。っていうのなんですけれども、そういうのことがありました。で、さて6月に入りましてですね、6月は、6月は確か、何もなかったか。6月はモテ声カフェで絡んでたから。で、それから打ち上げがあって、7月か。7月に入ってから、ようやく、ちょっとした、全国デビューじゃないですけども、全国区な感じで、こんな本に出させていただきましたね。声部本、ということで。この声部で遊ぶ今から人気声優の本っていう本が、学研さんから発売されたんですけれども、そちらの方に声部でそこそこ成績を残したおかげで出演させていただきまして、こんな感じで、まあ実際放送っていうか後で聞く人には分かんないかもしれないですけども、こんな感じでね乗らせていただいております。まあ、興味のある方は買っていただけると嬉しいですな。というわけで。さあ、今この放送はニコ生、スティッカム、ペアキャスト、ネットラジで放送させていただいているんですけども、ニコ生から例えばクルーズから降りていらっしゃる方もいらっしゃいますね。どうぞよろしくお願いいたします。こんな感じで、たまに不定期、ほぼ隔週放送の予定だったんですけども、半年ぶりです。で、放送させていただいております。まあ、話がちょっと逸れちゃいましたけども、こんな感じでですね、全国一応発売ということで、こんな感じで、本に出させていただいております。いやー、でも、未だに売れてないです。売れたいですな、本当に。お仕事も、まあ、ほどほどではあるんですけれども、ちょっともう一声っていう感じはしますね。貪欲にそういうのは取っていきたいですね、お仕事とかは。まあこんな感じでなんかいろいろと今年に入ってから声部さんのお世話になることがちょこちょこありますね。去年の1月とか3月、まあちょこちょこオーディションがあってそこで採用させてもらって、で、いろいろキャストとかには選ばれてたりはするんで、まあ有名にはなってないですけれども、ドラマ CD とかには出させていただいておりますので、まあ去年に比べたら、まあ躍進はしてるのかなと。贅沢は言っちゃいけないような気もするんですけれども、でも貪欲に求めなきゃいかんわね。これでいいなんてことはないですから、とりあえずどんどん取れる時に取っていかないとっていう感じです。なのでぜひとも皆さんの応援が必要ですので、よろしくお願いいたします。7月の7日にこちら発売しておりますんでね、 Amazon さんでもこちら取り扱っているはずなので、よかったら購入してみてください。声優に関しての僕のインタビュー載ってますんで。っていう感じで7月はこんな感じでしたね。で、8月に入りまして、8月は声部ないとか、あれはニコニコでもニコニコ生放送でも放送されましたけれども、 あれは恥ずかしかったね。小部さんの、初めてのオフラインイベントということで、そちらを、そちらに出演させていただいたんですけども、まあ、先ほど話しましたけれども、モテ声カフェ、小江総研さんのイベントというか、期間限定で、開かれておりました、モテ声カフェの、スタッフとして呼ばれたんですけれども、まあ、オフラインということで、顔出しで初めて行ったんですけれどもね、すいませんでしたね、まあ、ぼてこんな顔です。もうちょっといい顔を期待されてた方は申し訳なかったです。で、まあ、めちゃめちゃ恥ずかしかったね、あの時、まあ、しょぼいっていうか、しょぼい顔、しょぼい髪型。で、なんか、後で聞いたんですけど、まあ、おでこテカってたらしいかんね。恥ずかしい。もう、なんか知んないけど、今もそうだけども、おでこテカテカやかんね。油症なんです、なんか知んないけれども。新陳代謝が激しいんでしょうな、きっとね。本当に。まあ、そんな感じで、なんかオフラインでいろいろと、そういう顔出しとか露出とかも増えてきましたんでね、8月とかになりますと。で、あとは8月の中頃に、これはどうでもいいっちゃどうでもいいんですけども、個人的なイベントで、コミケにも行ってきましたね。コミケの2日目で、久々に、約2年ぶりか、2年ぶりに新作のドラマ CD、まあ、東宝でしたけれども、東宝作りまして、まあ、ようやく形にはなったっていうのは、嬉しかったですね、あれは。久々に、お仲間の声優さんにも会えましたし、まおまおさんとか、はるちゃんとか、ルーシーさんとか、いろいろ会えましたんでね。で、収録していって、実際にまあ、こんな感じで、防音室なり、マイクなりという感じで、スタジオをちゃんとセッティングして、で、収録環境もきちんと整えて、今どのぐらいの収録能力があるのかなっていうのを試す、絶好の機会だったなっていうので、もう音質も文句なしだったんで、これからどんどん撮れていくなと思うんですけれども、まあ、みんなはみんなでゼミとか撮ってるんでね、なかなか、合流できなくて、寂しいんですけれども。まあ、なんか予定が合いそうというか予定開けてくれって、土下座してなんとかちょっと、たまには呼びたいと思いますね。まあまあさん呼んだら、この中で酒飲んだりしたらこもるだろうね。酒の匂いが。まあまあさん、ちょっと酒臭いっていう。何よーとか言いそうだけどね。なんかちょっとそういうのも久々に、酔いどれ配信とかもやってみたいですね。なんか、楽しみです。さあ、8月はそんな感じでしたね。で、9月で10月ぐらいになりますと、9月、10月はまあラジオドラマの収録がいろいろ入ってましたから、そこら辺ですかね。今現在、葛飾 FM で放送中の、ラジオドラマアドバンス 1.0 という番組が放送されております。そちらの、ラジオドラマに僕出演させていただいておりますので、ちょこちょこと何役をやったかをちょっと覚えてないんですけれども、ちょっと何本か取りためてて、僕何の役やったっけっていうのをちょっと忘れてるんで、どれかわかんないです。ああ、これ多分孫じゃねっていうのがあったら、それです。わかんないですけれども。まあそんな感じでちょこちょこ出演させていただいておりますのでね。まあそこら辺はブログなりなんなりでちょこちょこ宣伝させていただいておりますので、ぜひとも、ご期待くださいというか、見てね、聞いてねっていう感じです。僕もちゃんとお仕事してますよというのを、ちゃんとたまには示していかないとね。僕何が嫌って、自称声優って言われるのが一番嫌や。ちゃんと仕事しとるっちゅうねんっていうのがね。でも、声優さんの、定義っていう感じなんですけれども、まあ、いろんなブログ、まとめブログとか僕見るのが好きなので、そこで声優特集とかも見たりもすると、やっぱしラジオだけじゃダメだなっていう、なんて言うんだろう。アニメか。洋画もそうだけども、洋画って、なんかそれこそ声のでかいファンとかは、あんまし見ないんだよ。あんまし見ないし、注目もしないんだよね。洋画の声優さんとか、名前出てこないでしょ。どうせ大塚さんとか言いそうだけれども、舞台俳優さんとかの、舞台俳優っていうか、舞台メインの声優さんの、洋画専門の、声優さんとかあんま知らんでしょ。文学座とかにいる。そういうのじゃなくて、やっぱなんか名前売るためにはアニメ出なきゃいけないみたいなね、アニメなりゲームなりに 出なきゃいけないみたいな、そういう風潮があるから難しいんですよね。で、じゃあちょっと、アニメとか出たいなっていうのもあるんですけども、コネクションがないっていうね。オーディションがないっていうのも一番きついですね、なんか。それこそ、受かることなんて稀なんで、ダメ元で何本も受けなきゃいけないんですけども、まあ、うちの事務所はオーディション来ないですからね。ないんですか？ないですって言う、言い切ってしまうようなとこなので、いつか絶対に移籍してやろうと思ってるんですけども。まあ、とりあえず事務所に所属なり、まあ僕、準所属ですけれども、いなきゃ、なんというかね、他のところ、対外的なオーディションとか受けるときに、信用というものがなくなってしまいますんで、とりあえず席は置かせてもらって、その名前を使わせてもらってますけどね。まあ、ちゃんと事務所の許可は取ってますんで大丈夫です。まあ、そういうのでね、お仕事欲しいですね。アニメとか、アニメ出たいです。ゲームも出たいです。まあ、今年は、もうちょい、まあ、10月ですけど、また11月、12月。まだまだチャンスあるかな。今確か、以前だいぶ前にアニメのオーディション受けたことがあるんで、だいたい今の時期が多分来年の4月ぐらいのアニメのオーディションがもう始まってるはずなんで、そこら辺に食い込めねえかなと思ってるんですけども、なかなか難しいですね。アニメじゃないとなんか名前が売れないっていう厳しい現実がありますから、なんかね、そういうところもあります。なんとか頑張ってルートを確保して、生徒 A とかでも通行人 B とかでもいいです。そういうところで名前を出して、とりあえずなんかデビューさせていただきたいなと。そっから始まるご縁もあるとは思いますので、いろんな声とかやりますぜ、本当に。下世話な役とか、いろんな役とかやりますんで。なんかそういう感じでアピールしていきたいと思いますんでね。なんかこういうことやってると器用貧乏って言われるんですけど、まあ脇役だったらいくらでもやりますんで大丈夫ですよ。一人5役ぐらいやりますんで大丈夫です。安上がりですよっていう。ねえ、でもそういえばゲームとか、ゲーム声優とかではないんですけれども、いろいろとフリーのゲームとかでは声は当てさせてもらってますので、そちらも注目していただければなと。この前受けたのが面白かったのが、ニコニコ生放送でもやってらっしゃる方なんですけれども、七羽さんという方がいらっしゃいまして、その方からお仕事というか依頼を受けたんですけども、ゲームのオブリビオンっていうのをご存知ですかね。エルダースクロール4のオブリビオンのゲームの、キャラクターの声を日本語化しようっていう企画を立ち上げた方で、なんかモッドを作ってる方らしいんでね。で、その声優募集っていうのがあったんで、僕自身もオブリビオンのゲームが大好きなのでね、ぜひともやってみたいというので応募したら見事採用させていただきまして、先日収録して今度なんか配布するらしいんで、まあ PC 版限定ですけれども、まあよかったらやってみてはいかがでしょうか。僕はなんか初心者というか魔法使い、見習い魔法使いみたいな感じの役らしいです。見習い魔法使いですけれども剣を思い切り振るっています。あのゲームは基本的になんか魔術師とか剣士とかの定義曖昧だからね、どれも極められるから。タッとかやってますからね、ファイヤーとかやってますから、ぜひとも興味のある方は見てみてください。よろしくお願いいたします。さあ、とりあえずお知らせをバーっと言ってきましたけれども、こんな感じでございますね。お仕事もちょこちょことこの半年間の間にやらせていただいております。で、今現在もお仕事の依頼もちょこちょこと来ておりまして、実は明日が浦和 FM レッズウェブでか、浦和 FM のラジオのお仕事入ってますんで、今日は早く切り上げて早く寝なきゃいけないですね。明日朝の入りがめちゃめちゃ早いんで。そういうな感じでちょこちょこラジオのお仕事は来てますんでね。ぜひとも、まあ今度いつ放送されるかちょっとまだ聞いてないんで、放送日がわかりましたら、そちらもご紹介していきたいと思いますんで、ぜひみんなチェックしてくださいね。今インターネットで、いろんなラジオ、全国のラジオを聞けたりしますんで、サイマルラジオか、っていうサービスというかね、それがありますんで、インターネットで、もう便利になったね。全国の FM とかが聞けるって。 いうシステムができてサービスができてますんで、ぜひともそちらでチェックしていただければなと思います。こういうサービスをね、なんか20年前に作ってほしかった。20年 ?15 年前ぐらいに作ってほしかったね。ちょうど、アニラジ全盛期か。あの時期とかに作ってほしかったなーって思っちゃったりするんですよね。なんか今、まあ昔はインターネットが普及してなかったから、なかなか聞けなかったんですけど、昔も僕もラジオ族でしたからね。ラジオ番組、アニメとかが聞けなかったんで、アニメ聞けなかったっていうか見れなかった。僕出身が山口県なんですけども、山口県は、テレビ東京系は映らないですからね。アニメはビデオ待ちです。っていう感じだったんで、だからしょうがないから、遠方のアニメ系のラジオ、あとラジオドラマ、アニメのラジオドラマを聞いてた派なんですよ。そういうのがあったんで、でも、遠方のラジオ聞くのが大変なんですよ。地元のラジオのアニメラジオなんてないですから。あんま一個だけあったんですけども、たまに声優さんを呼んでくれるアニメラジオあって、今も現役でやってるらしいんですけども、一個だけあったんですけども、それはラジオドラマやらないしっていうので、やっぱアニメ系の声優さんがやってるガチのラジオドラマ、それこそラノベとかをラジオドラマにしてくれた番組とかもあったんで、そういうのをどうしても聞きたいと思って、深夜週末とかに番組、週末とかに集中してましたからね。僕が見てたのは確かもう文化放送ですね。文化放送の、1134かあれにチャンネルを合わせて、一生懸命スインビーパラダイスとか、ポリケラのノアンチャって声優とか、ヒロイおじさんのラジオとかめっちゃ聞いてましたからね。でもあれはね、あれはなかなか厳しかったんですよ。文化放送を聞いてると、なぜか韓国語の放送が入ってしまうっていう、これ経験した人結構いるんじゃないかな。遠方の人とかはね、なんでこんなこと、なんで韓国語の放送とか入っちゃうんだろうなって思ったりもしたんですけども、なんか昔アニラジっていう雑誌があったんですよ。僕毎月買ってたんですけども、アニメラジオの専門の情報誌があって、アニラジっていう雑誌を買ってたんです。でそこになんか Q&A があって、なんで韓国語入るんですかって言ったら、文化放送と韓国の放送局の周波数が全く一緒らしいんですよね。で確か文化放送が、文化放送の AM の確かその電波の強さが300キロに対して、韓国が500キロっていう、確か電波の強さも韓国の方が圧倒的に強かったらしいんですよ。だから文化放送を聞いてて、いつの間にか韓国の放送になってるっていうことが多々ありました。もうああいうのがとかね。でも懐かしいっすね。みんなこれ知ってんのかな、合言葉はっていうのは知らないか。今の子たちは知らないんだろうな。高田舞子さんとか知らないのかなっていうのがね、あれは毎週聞いてましたよ。もう高田舞子さん、最初は国札さんって呼んでましたけどね。読めないよな、あれ初見ではな。高田舞子さんの合言葉はっていう、もうあの人の声は天使です。僕の中では未だにすごく大好きな声でしたからね。最近お仕事全然聞かないし、まあCD 出してるのは知ってるんでね、ぜひともなんかゲームなりなんなりの萌え声キャラの復活を果たしてほしいなっていう。最近ラブプラスとかもね、なんかラブプラスとかで昔の声優じゃないですけども、ラブプラスで丹下さくらさん復活してるし、皆口優子さんもやられてるんだったら、高田さんもありちゃう？俺高田さんのキャラで癒されたいよ。もうぜひともね、そういうのも期待していきたいな。なんか、ラジオの話からどんどん話しとれちゃいましたね。申し訳ない。まあ、フリートークということで。まあね、そんな感じで、今は全国のラジオは聞けるっていう話です。文化放送の話してましたね。ぜひとも、聞いていただければなと思いますね。そこら辺は、おいおい、ブログの方チェックしていただければと思います。さあ、そんなわけで、続きましては、気になるニュースのお時間でございます。若干ちょっと、今回の取り上げるネタは、黒いネタかなっては思うんですけれども、 まあいろいろとこれは以前にもちょこっとオフの放送でも話したことはあるんですけれども、まあ真剣には考えていかなきゃいけない話かなと、僕自身もこれから目指す道、いやそれかもしくはもう今声優を目指している方もいらっしゃるかもしれないし、男でも女でもいろいろちょっと真剣に考えていかなきゃいけない話題っていうのを取り上げていきたいと思います。では次のコーナーに行ってみましょう。